次に代表質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第3回定例会では代表質問に白田信夫茨城自民党、八嶋功公明党、二川秀俊国民民主党の3人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の白田信夫議員が質問を行いました。大井川県政は3期目に入り、県の発展に向けて県民の期待はこれまで以上に高まっている。知事選の結果をどう受け止めているのか、またマニフェストの実現に向けてどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は全国に誇る企業誘致実績や一人当たりの県民所得の向上などの成果とともに、医療や教育など様々な分野で変化してきていることを県民が強く実感したことで、多くの理解と支援をいただけた。困難な課題に対しても果敢に挑戦するという初心を貫き、県民の皆様とともに本県の潜在能力をさらに引き出し、活力があり、県民が日本一幸せな県を実現できるよう、全身全霊で取り組んでいく、と答えました。次に、茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例施行後1年半が経過した。現状や課題、効果をどう捉えているのか、との質問に対し、知事は、条例施行前から事業を行っている事業者に対しては、本年5月末までに、すべての事業場445箇所に立ち入り検査を行い、保管状況や囲いの可視化などの基準に適合しない事業者に改善を指導している。囲いの可視化は、施行直後は約8割が未対応であったが、8月末までに全体の約半数の事業者が完了した。指導に従わない事業者には、行政処分など、厳正に対処していく、と答えました。次に、過積載を含む不正改造車両の取り締まりの強化により、県外からの不適正残土の持ち込みの解消になると考えるが、所見は、との質問に対し、警察本部長は、県民から寄せられる過積載や不正改造車両に関する情報などを分析した上で、違反車両の通行が予想される主要幹線道路を中心に関係機関と連携し取り締まりを行っている。過積載の検挙では通行指示書により搬入元に戻させるほか、その場で過積載解消のための応急措置を取らせるなどしている。また悪質な関係事業者に対しては行政機関からの告発を受理するなどして、検挙に向けた突き上げ捜査を実施している、と答えました。他に、原子力災害時における広域避難計画の策定、県立高校改革の実績と評価なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。知事が示された3期目の県政運営の方針、新しい茨城づくり政策ビジョン 3.0 から、最も重要な政策課題である人口減少対策についての現状認識と実現力ある骨太の方針は、との質問に対し、知事は、自然増は国において抜本的な対策を行う必要があると考える。県はこれまで以上に社会増の拡大を重視し、県内の地域資源などを最大限に活かした差別化を図り、国内外から選ばれる県づくりに取り組んでいく、と答えました。次に、県民に寄り添い、一人一人の実感ある幸福の実現が必要である、新しい県総合計画において、茨城幸福度指標を磨き上げ、 県民幸福度ナンバーワンを目指すための取り組みは、との質問に対し、知事は、県民が挑戦を続けられる環境の整備、充実状況を不断の見直しを行いながら、客観的データに基づき把握し、県民をはじめ多様な人々の意見を大切にしながら、新しい茨城づくりに取り組んでいくと答えました。他に、麗しい地域共生社会を目指す外国人政策、戦略的企業誘致のための産業用地、豊富な水、安定した電力の確保なども質問しました。最後に、国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。最低賃金が過去最高となり、中小企業の運営に与える影響は大きい。企業の支援にどのように取り組んでいくのか。また、最低賃金や経済の状況を踏まえ、所得税の基礎控除の引き上げなど、さらなる所得減税が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、今定例会の補正予算で、最低賃金の地方上乗せ分の一部補助を計上するなど、企業をしっかりと支援していく。また、さらなる所得減税により、本県財政への影響が懸念される。国には適切な財源保障を前提に、丁寧に議論を進めてほしい、と答えました。次に、地域医療を維持するために、医師の確保、および地域偏在対策にどのように取り組むのか、との質問に対し、知事は様々な施策に取り組んだ結果、県全体では、2036年に必要医師数を充足する見込みである。地域枠などの就学資金貸与制度により、地域偏在の是正を図りつつ、地域における各医療機関の役割分担を踏まえた上で、国の支援策も活用しながら、各地域に必要な医師を適切に配置していく、と答えました。他に、外国人材活用、産業発展のための施策展開なども質問しました。